こんばんは。7時になりました。 NHK 今日のニュース、出山智樹です。
こんばんは、島ひとみです。
今日お伝えする主なニュースです。
副操縦士が故意に墜落させた疑いがある。ボイスレコーダーの解析結果に衝撃が広がっています。
創業者で父親の会長と長女の社長が経営方針で対立した大塚家具、株主総会で長女側の議案が可決されました。
御嶽山の噴火から今日で半年、火山が噴火する前に兆候を捉える研究が進んでいます。
フランス南東部で起きたドイツの旅客機の墜落について、地元のメディアは旅客機を故意に墜落させた疑いがある副操縦士について、過去に飛行に不適格とされていた時期もあったと伝えていますが、会社側は副操縦士はすべての検査に合格していたとしており、捜査当局が動機を調べています。フランス南東部で起きた乗客乗員150人を乗せたドイツの旅客機の墜落で、捜査当局はドイツ人のアンドレアス・ルビッツ副操縦士が操縦室の外に出た機長が戻るのを拒み、機体の高度を下げて故意に墜落させた疑いがあると発表しています。これについて航空会社側は、旅客機の操縦でも健康面でも会社が行ったすべての検査に合格しており、問題はないとしています。ドイツの有力紙フランクフルター・アルゲマイネ氏は、友人の母親の話として、ルビッツ副操縦士は操縦士になるための訓練の途中で精神面での不調を訴えて、訓練を一時期中断していたと伝えています。また大衆紙ビルトは、ルビッツ副操縦士は2013年に副操縦士として採用されるまでの間、飛行に不適格とされていた時期もあったと伝えています。ルビッツ副操縦士について、ドイツの捜査当局は26日に行った自宅などの捜索でパソコンや文書などを押収し、現在動機につながるものがないか慎重に調べています。
旅客機の操縦室への立ち入りは、過去には機長の判断に基づいて比較的自由に許され、離着陸時でなければ乗客が見学することもできました。ところが日本では1999年7月、羽田を離陸した全日空のジャンボ機の操縦室に当時20代の男が侵入し、ハイジャックした上で機長を包丁で殺害する事件があり、その後操縦室への立ち入りが原則として禁止されました。さらに2001年9月11日、アメリカ同時多発テロ事件が起き、複数の旅客機がハイジャックされたことから、操縦室のドアはオートロックが主流となり、ドアそのものも拳銃の弾が貫通しないほど頑丈なものに強化されました。これは犯人の要求があっても操縦室のドアを絶対に開けないことが重要視されたためで、パイロットが操作すれば外からドアは開けられなくなります。犯人の侵入を防ぎ、その間に近くの空港に着陸して墜落の危険を避けることにしたからです。
一方でパイロットが一人で操縦室に閉じこもり故意に墜落させるケースは考慮されてきませんでした。旅客機は二人体制で操縦するのが原則で、日本の航空会社では高度7600メートル以上を飛行中にパイロットが一人になった場合、操縦室に残ったパイロットは酸素マスクを着用し、急減圧や火災の発生で意識を失うなどのトラブルに備えることになっています。しかしハイジャック対策を強化した結果、今回のようにパイロットが意図的にドアをロックすれば外からドアを開ける手段はありません。こうした中、航空会社のスカイマークでは、従来から一人が外に出る際は代わりに客室乗務員が操縦室に入るようにして、必ず二人体制を維持するようにしています。また今回の墜落を受け、欧米の航空会社にも同じような取り組みが広がっています。
次にパイロットの健康管理です。パイロットが意識を失うなどの事態は墜落など大きな被害につながるため、厳しい身体検査が義務付けられ、視力や心電図などに加え精神面もチェックされます。精神面については、重大な精神障害や薬物依存、それにアルコール依存などで通院したことはないか調べ、 専門医が厳格にチェックしたり、必要に応じて心理テストを実施したりします。特に日本では昭和57年に日本航空の DC-8 型機が羽田沖に墜落し、乗客24人が死亡した事故で、機長が精神に変調をきたし異常な操縦をしたことから、この事故の後国は検査の体制やマニュアルを強化してきました。ここまでフランスの旅客機墜落事故についてお伝えしました。
戦後最悪の火山災害となった御嶽山の噴火から今日で半年です。麓の長野県木曽町や大滝村では、噴火が起きた時刻の午前11時52分に関係者が黙祷を捧げ、亡くなった人たちを悼みました。去年9月の御嶽山の噴火では57人が死亡し、今も6人の行方がわからないままとなっています。噴火から半年となる今日、麓の長野県木曽町では噴火した時刻の午前11時52分に集まった人たちが黙祷を捧げていました。
辛いです、悲しいです。もう来ただけでも胸がいっぱいで何とも言いません。
大滝村では捜索活動でヘリコプターの発着に使われた公園などに献花台が設けられました。御嶽山のふもとの大滝村にあるスキー場御嶽2240は、噴火の影響でこの冬の営業を一時見合わせていましたが、入山規制の範囲が縮小されたことを受け、先月26日にオープンしました。今日はスキー場でも噴火が起きた午前11時52分に合わせてサイレンが鳴らされ、関係者やスキーヤーが御嶽山に向かって黙祷を捧げ、犠牲になった人たちを悼みました。
犠牲になった方とですね、まだ見つからない方もいますので、ね、そういうところの人たちの、お悔やみといいますかね、安らかにというふうに思いました。
地元では観測体制の強化や住民や観光客の安全を守るための取り組みが進められています。一方でこれから夏に向けて本格的な登山シーズンを迎えるのを前に、御嶽山に大きく依存してきた観光業の立て直しなど、御嶽山とどう向き合って暮らすのか模索が続いています。
ところで御嶽山が噴火する前の地殻変動の観測データを専門家が特殊な手法で改めて分析したところ、噴火のおよそ1ヶ月前から山頂付近が膨張する変化が始まっていたことが分かりました。気象庁は同じ手法を各地の火山の監視に活用できないか検討することにしています。去年9月、御嶽山では噴火の2週間余り前から一時火山性地震が増加しましたが、気象庁は山が膨張していることを示す地殻変動など噴火につながる明確な兆候を見出すことができず、警報を発表したり噴火警戒レベルを引き上げたりすることができませんでした。気象庁気象研究所の宮岡和樹主任研究官は、複数のデータを重ね合わせてわずかな変化を際立たせるスタッキングと呼ばれる手法を用いて噴火の前の地殻変動を改めて分析しました。その結果、御嶽山の山頂付近が膨張する変化が噴火のおよそ1ヶ月前の去年8月下旬頃から続いていたことが分かりました。8年前の平成19年に御嶽山が噴火した際の地殻変動も同じ手法で分析したところ、噴火の2ヶ月ほど前から山の深いところで膨張する変化が始まっていたことが分かったということです。宮岡主任研究官です。
今までよりもその変化があったことを早く、もしくは明瞭に捕まえられるのではないかというふうに期待しています。全国のいろんな他の山でも応用してみたいなと思っています。
気象庁は今後各地の火山で活動に変化があった場合、スタッキングの手法で地殻変動を分析することにしていて、日常的な監視にも活用できないか検討することにしています。
経営方針をめぐって創業者で父親の会長と長女の社長が対立していた大塚家具。軍配は娘に上がりました。
会社の株主総会が今日開かれ、父親の大塚克久会長の退任を求めた長女の大塚久美子社長側の議案が賛成多数で可決されました。
家具販売大手の大塚家具は、低価格を売りにする販売店などとの競争激化で、去年12月期の決算で営業赤字に陥るなど、業績の立て直しが課題となっています。こうした中で久美子社長と勝久会長との意見が対立し、勝久会長が長年続けてきた客との対面販売を重視し、高価格帯商品の売り上げを伸ばすべきだとしていたのに対し、久美子社長は顧客層を拡大するためには高価格帯だけでなく中価格帯の品揃えも強化すべきだとしていました。対立が深まる中で、今日の株主総会には久美子社長が会社側の提案として勝久会長の退任を求めて取締役から外す議案を出す一方、勝久会長も株主として久美子社長の退任を求める議案を出していました。
父と娘が経営の主導権を争い、この1年の間に社長がたびたび入れ替わる異例の事態となった中、今日の株主総会には大きな関心が集まりました。総会でも2人は鋭く対立し、久美子社長が今の消費者に合ったビジネスの変革が必要だ、企業価値を向上させるには体制の刷新が必要だと主張したのに対し、勝久会長も経営の進め方を間違ったのは久美子社長だ、私なら会社をもっと良くできると訴えました。対立する親子2人のやり取りを受けて、出席した他の株主からは、家具は結婚や住宅の建て替えなど幸せな時に買うものだが、父と娘が喧嘩する会社で家具を買ってくれるのか、会社は一番大切なことを忘れてしまったといった厳しい批判の声も出されました。
株主からの質疑に続いて行われた注目の採決、結果は久美子社長側の議案が賛成多数で可決されました。議案への賛成は議決権が行使された株式の 61% に当たるということです。そして経営トップに久美子社長が残り、勝久会長は取締役を退任し、経営の一線から外れました。勝久氏は、この度の騒動に関しては全て私の不徳の致すところで、心からお詫び申し上げたい、株主の判断を真摯に受け止め、まっさらな気持ちで出直しますとコメントを出しました。一方、久美子社長は記者会見で次のように述べました。
総会が終わった後はノーサイドということで、今後は社員が全員心を一つにしてお客様からの信頼回復に努めていきたいと思っております。
今後、大塚久美子社長は高価格帯だけでなく中価格帯の品揃えも強化する方針ですが、親子の対立が招いた経営の混乱を収束させて業績を早期に立て直すことができるかが課題となります。また久美子社長は父親の勝久氏の今後の処遇について、株主であり創業者であるという事実は消えない、適切に対応したいと述べました。安倍総理大臣は参議院予算委員会の集中審議で、中国が設立を提唱している AIIB アジアインフラ投資銀行について参加には慎重な検討が必要だとして、公正な統治の確立などを明確に説明するよう引き続き中国側に働きかけていく考えを示しました。参議院予算委員会は今日、経済と財政、国際問題をテーマに集中審議を行いました。この中で次世代の党の中野国会対策委員長は、中国が設立を提唱している AIIB アジアインフラ投資銀行について、出資比率は半分程度が中国で、ここまで一国の影響力が強くなるというのは国際的な金融機関では例はない、何が参加不参加の基準になるのかと質しました。これに対し安倍総理大臣は、 IMF 国際通貨基金や世界銀行、 アジア開発銀行は、うるさいことを言われて使いにくいという意見もあるが、インフラの量と同時に質も大切で、環境に十分配慮されているか、持続可能なものになっていくのか、効果はどうかなど、さまざまな点からしっかりと理事会が見ていく仕組みが必要で、これが基本的に世界の常識になると述べました。その上で安倍総理大臣は、AIIB は公正なガバナンスを確立できるのか、債務の持続可能性を無視した貸し付けを行うことにより、他の債権者にも損害を与えることにならないかといった点を含め、慎重な検討が必要だ。中国に対して累次にわたる問題提起をしているが、残念ながら明確な説明は得られていない。政府としては引き続き関係国と連携しながら中国側に対して働きかけていくと述べました。
また安倍総理大臣はアメリカ軍普天間基地の移設計画をめぐって、沖縄県の大長知事が名護市辺野古沖での作業を中止するよう指示したことを受けて、事実や法令解釈に誤りがあるとして防衛省の担当幹部が沖縄県に直接出向いて必要な説明を行い、合わせて関係法令を所管する農林水産大臣に審査請求などを行った。あくまでも事実と法令解釈に関わるものであり、沖縄県の対応を受けて法治国家として必要な手続きを行ったものであり、ご理解をいただきたいと述べました。一方、安倍総理大臣は維新の党の小野幹事長代理が、今月20日の予算委員会で自衛隊のことを我が軍と呼んでいたが真意を伺いたいと正したのに対し、共同訓練に関する質問に対する質疑の流れの中でお答えしたものだ。共同訓練の相手国である他国の軍との対比をイメージして自衛隊を我が軍と述べたものであり、それ以上でもそれ以下のものでもないと述べました。
今日、北海道函館市の沖合で4人が乗った作業船が転覆し、乗組員とみられる1人が船の近くで救助されましたが、怪我をしているかどうかなどは分かっていません。海上保安庁は船の中から船体を叩くような音がしていることから、特殊救難隊を現地に向かわせ、乗組員が中に取り残されていないか調べることにしています。今日午後3時過ぎ、函館市の住吉漁港のおよそ 1.5 キロ沖合で作業船が転覆していると近くにいた人から海上保安庁に通報がありました。海上保安庁によりますと、転覆したのは熊本県上天草市に本社がある船会社パールラインが所有する第18名誉丸19トンで、当時4人が乗っていたということです。海上保安庁のヘリコプターや巡視船が捜索したところ、船の近くで乗組員とみられる1人を見つけ、午後6時ごろ救助し病院に運んだということですが、怪我をしているかどうかなどは分かっていません。また現場で船体を叩いたところ、中から叩き返す反応のような音がしたということで、海上保安庁は船の中に乗組員が取り残されている可能性もあるとみて、救難活動を専門に行う特殊救難隊を現地に向かわせ調べることにしています。海上保安庁によりますと、船は今日午前11時半ごろ函館港を出港し、台船を曳航しながら宮城県の石巻港に向かっていたということです。スポーツです。選抜高校野球大会7日目の第1試合は静岡高校と千葉の木更津総合高校の対戦です。1点を追う静岡は4回、同点とし、さらに5番のキャプテン安本龍司選手、安本選手のタイムリーツーベースヒットで逆転した静岡は、この後も追加点を挙げてリードを広げました。投げては2年生エース村木文也投手が要所を締めて2失点で完投し、木更津総合に4対2で勝って、昭和40年以来50年ぶりの準々決勝進出を果たしました。第2試合は福井の敦賀気比高校が宮城の仙台育英高校に2対1で勝ち、ベスト8進出を決めました。第3試合は埼玉の浦和学院が秋田の大曲工業に5対1で勝ち、ベスト8進出を決めました。ではこの他のニュースを短くまとめてお伝えします。
アメリカ軍普天間基地の移設計画をめぐって、沖縄防衛局がすべての作業を中止するよう求めた沖縄県の翁長知事の指示に対し執行停止を申し立てたことについて、翁長知事は今日記者会見しました。
国自体が不服申し立てを行うことが予定されていない。沖縄防衛局は申請人としての性質を持たない。
そして不適法で却下すべきであり、適法であっても速やかに棄却すべきだとする意見書を農林水産省に送ったことを明らかにしました。翁長知事は沖縄防衛局が今月30日までとしている期限までに名護市辺野古沖でのすべての作業を中止しない場合、前の知事が出した埋め立て工事で岩礁を破壊する許可を取り消す姿勢を崩しておらず、農林水産省は翁長知事の指示の執行停止が必要かどうか速やかに判断することにしています。
安倍総理大臣はポルトガルの首相として25年ぶりに日本を訪れているコエリョ首相と今日夕方6時過ぎから総理大臣官邸で会談しました。会談は午後7時過ぎに終わり、両首脳は防衛当局間の連携を強化するなど海上の安全確保に関する分野での協力推進や、日本と EU ヨーロッパ連合との EPA 経済連携協定の今年中の大筋合意を目指した連携などをめぐって意見を交わしたものとみられます。そして両首脳は今後の両国の協力の進め方など会談の成果を盛り込んだ文書を先ほど共同で発表しました。
10年前、兵庫県尼崎市の JR 福知山線で快速電車が脱線して107人が死亡した事故で、安全対策を怠ったとして検察審査会の議決によって強制的に起訴された JR 西日本の歴代の社長3人に対し、2審の大阪高等裁判所は1審に続いていずれも無罪を言い渡しました。今日の2審の判決で大阪高等裁判所の横田信之裁判長は、事故の原因は運転士が制限速度を大幅に上回る時速115キロでカーブに進入したことにあり、異常な運転の危険性を予測することは相当困難だったと指摘しました。その上で、個人の刑事責任が認められるには、脱線事故が起きることを具体的に予測できたと立証されなければならないと述べました。
発疹などの症状が出るはしかは、脳炎を起こして死亡することもある感染症で、世界的にウイルスの排除に向けた取り組みが進められていますが、WHO 世界保健機関は、日本が国内に土着のウイルスがいない排除状態になったと認定しました。国の排除認定会議の岡部信彦座長は、排除に向けて取り組んできた成果で喜ばしいことだが、海外から持ち込まれる事例は後を絶たないので、対策を怠るとまた広がる恐れがある。引き続きワクチンの接種を徹底するなど、排除状態を続ける努力が必要だと話しています。
今年の2月まで国際宇宙ステーションに滞在し、初めて宇宙で会話をしたロボット、キロボが日本に戻り、その活動の報告会が開かれました。宇宙から地球がどう見えたか聞かれると、キロボは、
地球はまるで青色 LED みたいだった、輝いていたよ。
滞在中は宇宙飛行士の若田光一さんと会話の実験を行い、初めて宇宙で会話したロボットとしてギネス世界記録にも登録されました。開発に携わった東京大学先端科学技術研究センターの高橋智孝客員研究員は、ロボットを取り巻く環境は日々進化しているので、今回の経験を生かして技術の発展につなげたいと話していました。
株と為替の値動きです。今日の東京株式市場は、午後に入って売り注文が幅広い銘柄に出て、株価は値下がりしました。日経平均株価今日の終値は、昨日より185円49銭安い19,285円63銭、東証株価指数トピックスは 16.04 下がって 1552.78 でした。1日の出来高は25億6818万株でした。 一方、東京外国為替市場の円相場はドルに対しては値下がりし、午後5時時点で昨日に比べて81銭円安ドル高の1ドル119円43銭から46銭でした。ユーロに対しては昨日に比べて1円52銭円高ユーロ安の1ユーロ129円11銭から15銭でした。市場関係者はユーロ圏では当面量的緩和が続くことや地理的に近い中東情勢への懸念が深まっていることから円に対してユーロが売られやすい状況になっている。一方、アメリカの金融政策の行方を見る上で27日に行われる FRB 連邦準備制度理事会のイエレン議長の講演の内容に注目が集まっていると話しています。一方、海外市場ロンドン、円は現在1ドル119円34銭から35銭で取引されています。またユーロは1ユーロ129円14銭から19銭で取引されています。株と為替の値動きでした。
では全国の天気です。気象情報担当の福田博之さんです。今日は暖かくなりました、はい、桜も一気に花開きましたね。
そうですね、今日は京都、神戸、奈良、松山、それに埼玉県の熊谷で桜開花しています、
はい、
明日も気温の高い状態続きそうです。さらに桜の開花は進むでしょう。ただ天気は西から下り坂です。明日の夜には九州で雨が降り出すでしょう。そして明後日日曜日は西日本から東北で雨のところがありそうです。
ということはお花見は土曜日の方が良さそうということですね。
そうですね、明日の日中は天気の崩れ少なそうです。ただ日曜日の雨も1日というところはなさそうです。最新の気象情報を確認するようにしてください。では明日の各地の天気です。まず西日本と南西諸島です。九州南部は曇りで夕方頃から雨でしょう。九州北部は昼頃までは晴れそうです。昼過ぎからは雲が増え、夜は雨の降るところもありそうです。中国四国は晴れたり曇ったりでしょう。夜遅くには四国で雨の降るところがあるかもしれません。近畿も晴れたり曇ったりとなりそうです。南部の方が雲が広がりやすく、昼ごろ一時雨が降りそうです。沖縄本島は朝は曇るでしょう。昼過ぎからは晴れそうです。最低気温は那覇が19度、福岡8度、広島9度、高知10度、大阪7度と朝の冷え込みも緩みそうです。最高気温は那覇が22度、福岡21度、高知18度、広島と大阪ともに19度でしょう。東日本です。関東甲信と北陸は晴れたり曇ったりのところが多いでしょう。東海は朝晩を中心に曇りますが日中は晴れそうです。最低気温は東京が8度、名古屋6度、金沢4度でしょう。最高気温は東京と名古屋が21度、金沢18度の予想です。明日も日中は上着いらずのところが多くなりそうです。最後に北日本です。東北太平洋側は朝から夜まで一日晴れそうです。東北日本海側も晴れますが時々雲が広がるでしょう。北海道は北部で雲が多く一時雨の降るところもありそうです。北海道の日本海側や太平洋側は晴れ間があるでしょう。最低気温、仙台、札幌ともに4度でしょう。最高気温は仙台が18度、札幌14度と朝日中ともに4月中旬から下旬並みのところが多くなりそうです。週末も暖かさは続きそうです。明日は朝の冷え込みも緩むところが多くなりそうです。
全国の気象情報でした。
さて NHK 今日のニュース、私出山が3年間お伝えしてきましたが、来週の月曜日からは野村雅彦アナウンサーがお伝えします。3年間どうもありがとうございました。
私島も2年間今日のニュースを担当してまいりましたが、今日で最終日となります。皆さんどうもありがとうございました。
引き続き今日のニュースをよろしくお願いいたします。 NHK 今日のニュース、出山智樹と
島ひとみ、
福田博之がお伝えしました。
ではこれで失礼します。時刻は7時半です。